エフェソ信徒への手紙2章の11から終わりまで22節までということですが、ここでですね、まず言われようとしているのはどういうことかというと、あなた方っていうのはエフェソというところに住む人たちですね。で、エフェソっていうのはどこら辺かっていうのは、これはちょっとだからそういう意味では、ちょっと知っておいた方がいいわけですので、後ろの地図で見ていただきますと、エフェソというのがどこかっていうのが分かると思います。これは何番の地図かというとですね、後ろの、そうですね、9番の地図が分かりやすいと思いますね。9番の地図の今のトルコ半島の西にありますね、地中海沿岸の方にあるわけです。ですね、小アジアって言ってた。ここにエフェソの上にちょっとアジアって書いてありますよね。で、アジアっていうのはこういう狭い地域を言ってたわけなんです。で、今では小アジアって言ったりしますが、ところこのアジアっていうものがですね、東へはるかに広くなっていってですね、こういう一つの地名っていうものがものすごく大きくなっていったという一つの例ですね。アジアってこの狭い狭いとこあたりをアジアって言ってたのですね。はるかにずっとパキスタンからインドから東南アジアから中国大陸から日本とかずっと広がっていったわけです。まあ、この時には当然そんな広いとわからなかったんですね。で、エフェソ、これは当然ですから、イスラエルの人から見たらみんなこれは異邦人って言って、異邦人ってどういう意味で言ってるかというと、神を知らない汚れた民だと。人間ではない汚れたものを平気で神とすると。まあ、日本でも未だにタヌキでもキツネでも何でも、ヒビでも神とするというようなところがあります。でそういう、全然清められてないものをですね、神として大事にするということは、その人のそういうことをしている人間も汚れてるんだというふうに見なされたわけです。はい。まあ、そういうことでですね、このあなた方っていうのはエフェソに住む人たちのことを言ってるわけです。で、その人たちは異邦人、まあ、その本当に神を知らないということで、手による割礼もから受けている。これユダヤ人のことですね。割礼を身に受けている人っていうのは、神から特に選ばれたという印、神の言葉を知らされて神の言葉に従っていくならば大いなる祝福があるという、そういう約束を特に受けたわけですね。で、無割礼の人、これは異邦人、汚れてるとか、まあ、いろんな言われとったわけです。で、その人たちの特徴っていうようなものをですね、次に12節に書いてあります。まあ、一言言えば神を知らないということからですね、当然神が送ったキリストというですね、まあ、人間の形をしたお方としてはですね、究極的なお方、もうあらゆる人間の究極の模範でもあり、そして死にも打ち勝ったお方だと。で、万人の罪をあがなうようなお方という、その人間の最高のあり方をなされた人、そういうことは知らない、キリストを知らない関係ない。で、イスラエルの民に属さないっていうのは、これは今の私たちは関係なさそうだけど、これは神の民だったんですね。イスラエルの民って言えば、この当時は言い方では神の民、神が特別に選んで祝福を与え、神の心を知らせる、そういう特別な選ばれた民に属さないと。それから約束を含む契約と関係ないと、これもちょっと分かりにくいですが、これはさっき言ったことですね。約束っていうのは、この契約っていうのは、この神様の、もう特にモーセの実会で言われたような神の言葉に従うならば、限りない祝福を与えるとですね。で、そういうもの、だから具体的な契約書としては、目的に地に入ってですね、産物もたくさんあって神様の豊かな祝福に預かるという祝福を受ける、まあ、それがこの契約、約束を含む契約だったんです。 新約っていうのは神の言葉で、あの十戒の律法、まあ、直接的な律法ですね。律法を守る、そうすると祝福があるという、そういう約束なわけです。そういうことも全然知らなかったというわけです。まあ、これはまさに今の日本の場合も、私たち自身も、私自身も神様を知らないようなときは、もちろんキリストとも何の関係もなかったし、神の民や生むのにも全く属してなかったわけですね。そして、その神の約束なんていうことも全然知らない。神の契約、立法も知らないかったわけです。だから、この世の中で本当に希望がなかったので、私自身も何度か行ったり書いたりしてきたように、勉強して小高中高大学とするにつけてですね、ますますこの人間の将来っていうものが分からなくなってきたわけです。自分も死んだら終わりじゃないかと、で希望がない、この世界も宇宙もだんだん滅びていくんだというように思ったら、本当にこれ希望がなかったわけです。それで私も大学卒業して、どこ行ってもですね、この人間最終的に破滅して死ぬんだったら何のためにしないといけないのかと、そういうことで、本当にそういう希望がなかった、希望がどんなに科学技術とか学問をしてもこの希望を与えることはできなかったわけですね。知れば知るほどむしろ希望がないというのが分かってきた。まあ、そういうことであったからですね、まあ、その時の最高の赤学学者とされた井川さんもきっとまさに希望を持っていなかったわけです。でこういうのが十二節が、そういうふうに神様を知らないですね。それ全部一言で言えば神を知らない。神を知らずに生きていたと。で神様を知るっていうのは聖書においてはこういうことを言うんですね。本当に神様を知っているっていうのはキリストと深い関わりがあると。そして特別に神の民であるとですね。この世のただ中でアメリカの民、日本の民、中国人とかいう一応の表面的な国籍があるけど、だけどですね、キリストを信じた時の神の民という一つの大きな一つの集合体になるわけです。ですね。そして、約束があり、神の言葉なる一種の契約立法があるというわけですね。神の言葉を受けると。そして希望を持つことができるというわけです。でまあ、そういうふうに、神様を知らない場合は、この2000年前のエペソの信徒の手紙も、現代の圧倒的多数の日本人も、やっぱりこれと同じ状態だということになりますね。希望を持たない。例えば死んだらどうなるかっていう、誰もわからないわけです。そして、狸とか犬とかですね、死んだ人を神様としとったんではですね、そんな風なものは希望を与えることはできないわけですね。まあ、そういうことでこのように希望を持たないことは、この死を超える神様、死ぬということを告した神様を信じない限りは希望はない、みんな死んでしまうんだということになりますからね。で、しかしっていうことは、このエペソにおいてですね、これが状態だったけれども、そこからイエス・キリストを信じた、リガスリを送り出した、神様を信じた、神様おられるということを分かった人、でそういう人はですね、遠く離れていた、以前は遠く離れていたけれども、今はキリストによって、キリストの血によって近いものとなったと。これはですね、神の民から、あるいは真理から神様が遠く離れていたけれども、神様、あるいはキリスト、真理、そういうものにぐんと近いものになったと。これはもう本当に私自身も振り返ってもですね、その通りだったので、遥か遠く、どれだけ遠いかわからないようなところにおったわけですね。神様だとか真理だとか愛だとかなんとか。だけど私たちはですね、キリストを信じたら不思議とそういう一番大事なものに近い引きを知られる。キリストにおいてってありますが、キリストによってと言うてもない。キリストの血によって。キリストによって、さらに具体的に細かく言うと、キリストが死んでくださったことによってでという意味ですね。血によってなんていうのは。キリストの死んでくださったことによって、血を流して死んでくださったことによって、神の言葉や約束や希望や、そんなものとはるかに遠くでいたのに、ぐんと引き寄せられたと。いう このことはもう本当に2000年経ってもずっと変わらないわけです。キリストが私たちのために血を流して死んでくださったと、まあ、そのことを受け入れた途端にですね、私たちも2000年前から続いてきた神の民と一つになってるんだと、まあ、そういうことをそこはかなとなく実感するようになるというわけですね。だから本当の意味でこういう霊的な精神的な真理に近づけるものは何かっていうと、この世的には学問だとかですね、医療、治療、精神科学、精神の科学とか心理学とか哲学とかいろんなことを言うんですけども、でもそういうものをしても本当の意味でこの真実の愛の神様、愛の神というものに近づくことはできないわけで、それはキリストが近づけるんだと、まあ、こういう見方はですね、一般の学問とは全く違うというのが分かりますね。だから学問至上主義みたいな人はですね、こんなふうなことはあるかと言ってですね、学問を振り向かすと難しそうなですね、そういう用語とかいろんな言い回しとか議論とか論理的なこととか組み合わせていったりしますが、そういうことをいくら知ってもですね、私たちの本当の魂はこの究極的な真実には近づけないわけですね。そういうことで、私たち一番大事なものに近づく道っていうのは誰でもに開かれているというのが分かるわけです。ですね、一般はそういうふうに学問だとか経験だとかいい環境だとかいうふうに言われるんだけど、それと全く違う道をこのように、キリストの血によってキリストが私たちのために死んでくださったということを本当に信じたときに、その真理とぐんと近づくっていう、それ究極的な真理と。で、非常に難しい本を読んでですね、だって学問をするためにはですね、外国語っていうのをまず相当読めなきゃダメなんですね。日本語だけでですね、そういう一般的な学問をすることはありえないわけです。自然科学でも何でもそうですね。自然科学の場合でもですね、外国の論文なんて、それ本に出てこないずっと後なんですね。ほんの一部しか本に出てこないわけです。だからみんな現代の最先端の状態、全部を原文で読まなきゃいけないわけです。どの分野でも学問の状態っていうのは。だから、医学にしても農学にしても自然科学、物理科学でもみんな英語を読めなければですね、これは全く話にならないんですね。で、単に英語だけじゃなくて、ドイツ語やフランス語とかそういうものも読めないといけない。だから学問でですね、何か真理に近づくなんて、並大抵のことじゃないわけですね。で、そうしてほんの近づけるかというと、それでも近づけない。当時の学問、パウロは非常に学問的に学んだ人だったけれども、キリストの真理に全く近づけなかったわけです。むしろ迫害してたということですね。そういうふうにキリストによって、キリストの血によって近いものになると。こういう不思議な方法で、究極的な真理に引き寄せる道をですね、近道っていうわけです。してくれたわけです。で、そのことをですね、今度少し言い換えていってですね、この14節で、ここまではですね、非常に遠いところによってですね、無関係というぐらい遠かったんですね。それが近づけてくださったというんだけど、今度その近づけられた内容はどういうことかって、平和だと。近づけられて何が具体的に感じられるかって言ったら、平和だって言ってですね、この敵意という二つの隔ての壁同行っていうのはですね、具体的にはユダヤ人と異邦人とが非常に敵対対立してたわけです。これは、今言ったようにユダヤ人はですね、異邦人全体を汚れているんだと。滅びるもんだ。罰せられるもんだというふうに見とったし、異邦人は異邦人です。そんな神もあるもの、神なんて存在しないものを信じていると。まあ、そういうふうに思っていたからですね、神を信じない人と神を信じる人は全く確かに対立していたわけです。ユダヤ人と異邦人というのはそれを水と油を読んでですね、一致できなかったのに、キリストが死んでくださることによってですね、それまでの長くですね、異邦人とユダヤ人ということで、どうしても壁が壊されなかったのが、キリストが死んでくださったことによって、そういうふうにずっと隔ての壁があったのが壊されたっていうわけです。規則と戒律、俗名の律法も壊され 自分の肉において敵という二つの壁を取り壊したなんて、こんな言い方も、私たちはまずしないですね。自分の肉においてどうこうなんて、肉なんて言ったら食べるものっていうしかほとんど肉っていうことはあまり使わないわけですよね。肉の欲望とかいう場合は。だからこれは体ということですね。ご自分の体を十字架に渡して、そして死ぬことによって、敵意っていうものを滅ぼされたと。これはここではですね、直接的にはユダヤ人と違法人のそういう敵意を壊したと。キリストが来なかったらずっとユダヤ人と違法人ということは壁はなくならなかったんですね。キリストが来て初めて壊したということなんです。でそれでですね、ここで、双方を自分において一人の新しい人に作り上げたと。一つの体としてと。ここら辺もちょっと分かりにくいようなことですけど、ユダヤ民族もイスラエル民族もキリストを信じた何か一つの霊的な体になる、そういう不思議な力を持ったっていうんですね。でこのことはですね、現在の私たちにおいてもいろんな意味を持ってくるわけです。キリストの十字架の死っていうのは不思議な秘話を与えると。これはどうしてかというとですね、人間の一番根本問題はやはり心の中の正しいことを思ったり考えたり実行したりできないことなんですね。罪と言われる。それがあるから互いに敵対したり憎んだりするわけです。壁ができるわけです。例えば人のことをですね、憎んだりすると、この相手にも伝わって壁できる。例えば人のことを悪口陰で言ったら、それ伝わってすごい壁ができる。それだけじゃなくて、何か言われたらですね、あの人を恨んだり自分を見下して恨んだり、もう壁ができる一方なわけです。それは壁を作るのは罪っていうわけですね。ですね、相手をバカにしたり自分が偉いと思ったり相手やっつけようと思う、そういう気持ちが罪なんだから、その罪がある限りは壁ができるわけです。どんなにしたって学問しても勉強できるから罪はできないことありえないですね。勉強できる人はまたできない人をバカにしたり、あるいは自分自身で高ぶったりする、そういう意味の罪が新たにできるわけですので、罪がある限りは壁がずっとあるわけです。この現代の人間関係でも。だからそういう罪が人の人において除かれ許されたらですね、初めてその時にはその壁が壊されると。だから相手はまだキリストを知らなくても、相手の敵意っていうものがあってもですね、そのために祈ることができるんだというわけですね。ですからキリストによって罪が許されたと、キリストの十字架によって確かにですね、それを信じた人はどっかの敵意っていう大きな壁、目に見えない人間同士の壁がなくなるんですよね。実際これはもう事実なわけです。これはもう私自身も全く知らないところからこうなったから、知らなかったら誰か何か言ったらその人どうも尺に触るとかですね、腹立つとかいうのはどうと消えないけど、なんかキリストを本当にここにしっかり持っておったらですね、何か悪いことを言われたって分かってもですね、不思議とそれほどですね、腹も立たないし、だんだんそういうことがですね、そういうことを、そういう人もですね、神様はきっと何か良くするだろうと。それにその何か悪いことを言ってきた人でもどうも欲しくて憎むっていうことはもう起こらなくなってきたわけですね。この敵意っていうものを確かにキリストは許された人はですね、罪許された人はどうも敵意っていうものは持たなくなるということなんです。だから敵意を誰かに持つクリスチャンっていうのは、これは本当に許しをもらってないということになるんです。そういうふうにキリストは本当に自分のために死んでくださったということを本当に受け取った人は、もう敵意がなくなっていくわけです。あるいは人間の壁がこう壊す、どこか取り去られると。そういう意味でですね、ここに書いてあるのは、違法人とユダヤ人の対立が壊されて、世界にみんなキリストによってずっと一つになる。ことが広がっていくというんですけど、今の私たちについても言えることなんですね。 人間の本当の平和はっていうものは一体何が作り出すのかって言ったら、話し合いでも学問でも経験でも、あるいはどこかで趣味が一緒とかいうことでも違うわけなんですね。趣味が一緒といっても、時期に趣味も違ってきたり、あるいは何か病気になったら趣味もできないわけですね。で、この聖書の中でですね、この罪の許しというのは非常に、この大きな喜びを与えるということで、書いてあるところが前にも見たことがありますけれども、そういうことを言ってるんですね。ですね、このマタイの福音書の13章のところですね、226ページです。13章の26ページの下の段ですね。この44、45っていうところを見たらですね、マタイの福音書26ページの天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのものを隠しておいて喜びながら帰って持ち物をすべて売り払ってその畑を買うっていうふうに書いてありますが、これは宝ってのは何かっていうとですね、この一番究極的な宝っていうのはこれは福音なんですね。で、福音のエッセンスは今言ったこの心の一番奥の問題が取り去られる、清められると、罪の許しということなんです。私たちはどうしても、犯してしまう罪を許してくださるというのが一番の宝なんですね。だからその宝を見つけた者はですね、他のものをみんな捨ててしまうわけです。だその時にですね、前から持っていた自分中心の思いとか憎しみやんがあったらそれまで捨ててしまうわけです。ここで売り払うとありますよ。みんないらなくなるんですね。最近もごく最近ある人はですね、その人がずっともう20年も前に受けたあることをですね思って、その人許せないっていうわけなんですね。20年も前のこと許せないと、だからその人のことに関しては私は聞きたくないとかいうようなこと、ごく最近私たことがあるんですね。もしそのまあキリストを信じてないからそういうことになると思います。20年もあれはずっと昔の10代の時に持ったあることをですね言われたとかされたあることずっと未だに持ってるわけです。で、許せないって言われてる。まあそういうぐらい人間っていうのはですね、過去に受けたことずっといらんものまで持ってるんだなとつくづく思ったんですね。そんなものを持って何するんだろうかと、前見ないといけないのにですね、その20年前に、まあ、良くないことを、その人は今はですね、まあ、社会的に言うと良くなっているわけなんです。そんなことも聞きたくもないというんですね。それは、そういう意味ですね、過去に受けた悪いことはないもん、余計ないらんものをいっぱい持ってですね、それを捨て去ることはできない。それはそれを捨て去れるほどの喜びが知らないからなんですね。自分もまた相手を傷つけたり、いろんな悪いことをしたり言ったりしてるけど、本当に知ってですね、それを許されたと思ったら、誰かが自分に20年前にこんなことしたんだとか、不正なことしたとかいうふうなことは、おそらく本当に今捨ててしまっていらなくなるんですね。そんな持っとったって仕方がないわけですね。だけど、まあ人間っていうのはですね、そんなものなんてなと、ちょっと改めてね、ちょっと4、5日前なんですけども、そういうことをつくづく思わされたんですね。その人はそんなの持ってるから広くなれないわけですね。ですね、天の国宝を本当に神様の宝を見つけたら、もう喜びのあまり他のものを捨ててしまうわけです。この捨てるって何だろうかと、持ち物持ってったもの、これはそういう意味でみんな捨てるんですね。ここで売り払うという表現、もちろん持ち物って書いて売り払うんだけど、だけど売り払うっていうのは持ち物の中の憎しみも持ち物なんですね。 自分が偉いとかいう気持ちも、あの人はこの悪い人とか、きつかないやつだとか、そういう一種の憎しみや敵も持ちます。これが確かに捨ててしまえるわけです。それで捨ててしまえるから、さっき言ったように平和。キリストは本当に私たちに平和を与えると。さっきのような人は捨てないものだから平和ができないわけですね。かつてのある人と。本来友人だったはずなんですね。で、この45節も、今のマタイの続き、13の45もそうです。高価な真珠を一つ見つけたら、みんなこれも売り払う、いらなくなる、捨ててしまうというぐらい、そういう心のある状態って言うんですね。だから、持ち物見て、家も土地もみんな捨てるのか、こんなことするはずがないじゃないかと言って、実際にこれをこのまま直接的に取りすぎてですね、こんなことあるはずがないの。と思うんですが、このイエス様の言葉はなんか非常に奥が深いんですね。私たちの中にある不純なもいろんなものまで、捨てるようになると。だから心を本当に清めるというようなことはですね、実際に良い映画を見パッと一遍に見たところですぐに忘れるはずですね。涙流して感動したりってもすぐに元の木前。だからいくら良いものを見てもですね、感動したりってもなかなか人間良くなれないんだけど、これは心の奥がまあ取り去られてない。心の奥の良くないもの、良んなもの、これは罪っていうわけですね。それが清められ、許され、取り去られたら、まあ、こういうふうに、この他のものは売り払う、売れなくなるという。そういうことでですね、まあ、特に人間関係で一番私たちが考えた妨げになった、壁になった、やっぱり、あの人は私にこんなことを言った、したとか、あるいはあの人は私を認めてくれない。何かそういう、何かそういう罪なんですね。自分中心とか、相手がしたこと。だからそういうものをしっかり持っている限りは壁があるわけです。はい。じゃあまあ元のところで帰りますが、そういうふうにですね、この、キリストは平和だっていうのはいろいろな意味があって、キリストの罪の良さを本当に深く受けたら、自然に他のいろいろなものは、人間的意も持たなくいらなくなるし、物に関してはあんまりこだわらなくなるし、社会、地位が欲しい気持ちもあんまりなくなる。人から立派だとか言われると褒め言葉もそんなにいらなくなる。綺麗な服や家とか持ち物とか、そんなものを別段いらなくなる。まあ、そういうふうにですね、今言った宝、宝のエッセンスってのはそこにあるんですね。キリストの、私たちの心の問題のために、それを、まあ、担って死んでくださったんだと。これはまあそういったことを言ってですね、キリストの十字架っていうのは何の意味があるのかって、まあ、日本人のほとんどの人はわからない。私も全然わからなかったけど、そういう意味でですね、非常に奥深くに宿る人間同士の敵意とかですね、あるいは傲慢さとか、あるいはこの恐れとか何だとか、そういうさまざまな思いを滅ぼしてくれると。そういうようなことなんですね。だから元のところに帰れば、この十何節であるように平和の福音ということが言えるわけですね。だからいろいろな人間に対してですね、どっか不思議と、まあ、まあ友好的な気持ちになれるというわけですね。私たちがその罪の遺書を受けてなかったら、古い人が残ってるから、やっぱり誰でも言うことになれない。でそういうふうに、このいろんな意味の良くないものが清められたときには、人間に対してもちろんそうなるし、人間以外のいろんな小さな出来事に対してもですね、平和な関係になって、それまでは目に留まらなかったようなささやかなものに対しても心が通じるようになると。そんなものとも平和の関係になるということです。だから、まあ、小さな自然現象、小さな花にしても、小さな雲の動きにしても、星にしても、以前は何にも関係もなかった。ところがそれが非常に近い関係になる。そういうものとも平和な関係ができるというわけなんですね。でそういう平和になった人はですね、相手の人のためにも、まあ、少しずつでも祈ることができるようになるから、 両方がこれは父なる神に近づけるようになっていくというわけです。18代目この前はユダヤ人も異邦人もキリストを受け入れたら両方が一緒に敵意がなくなって両方が生きるというんですけど、今の私たちにおいてもですね、本当にキリストによって私たちの汚れたものを取り去られたらですね、で誰かの周りの身近な一人のためでも祈ることができるようになったら、敵意を持って憎しみを持って両方が落ちていくわけですけど、そういう死にある平和な気持ちを持てたら、それは両方が父に近づける、神様に近づけるということになるんですよね。そういう憎しみや敵意を持つと両方が神から遠ざかるのに、キリストの平和を持っていた両方が近づくという、まあ、そういうことを言っているわけです。だからそういうふうに信じて許されたらですね、こういうふうに一種の神の家族になるのだと。まあ、そういうことも言っていますね。はい。で、こういうこの平和っていうものがあるっていうことはですね、確かにこの一般的な討論とか本とかテレビマスコミそんなことで一切言われてないので、聖書を知って初めて分かることですね。で、なんで十字架はキリストのシンボルになったかと、こういう意味で人間の根本問題を解決するのがキリストの十字架の死だった、死んで解決してくださったというんですね。まあ、そういうふうに、まあ、何か大きなことをするというか、生きている時にですね、立派な事業をするとかですね、経営するとか、たくさんの何か施設を作ったと思います。キリストは大きな施設を作ったんでも、建物を作ったんでも、組織を作ったんでも、政治の改革をしたら何でもない。自ら全ての人の罪を負って死なれた。死ぬことによって最大の事業をされたというわけなんですね。とても不思議なことです。死んだら終わりだって普通は言うの。終わりじゃない。死ぬことによって最も困難、最も深い事業が、霊的な事業がなされたんだと。こういう本当の平和っていうものが、確かにキリストの死によって広がるようになった。だから、迫害の時代にこれは最もはっきり表れたわけですね。どんな敵意を持って攻撃して残酷な目に遭わせても、それでも敵意を持たなかったと。ですね。そのぐらい彼らは非常に強固な平和を持っていた。ということなんです。その強固な平和のために、だんだんとローマ帝国は300年近くも変わったけども、迫害の手をやめざるを得なくなっていったというわけです。だから、このキリストの平和というのは非常に強固な力も持っている。全くの非暴力ですね。非武装なわけです。非武装でありながら、一番力を持っていたというわけですね。この前の安倍首相だとか、この間死んだ中川昌司とか、ああいう連中はですね、核武装も知る必要があるというところが言いよったぐらいなんです。核武装も検討しない、核を持っておらんならですね、相手は脅しにならんだというわけです。そういう論法でみんな核持ったらどうなのか、テロをするように核の実際に発射した、こちらでも発射した、それこそ人類めちゃくちゃになるわけですね。そういうふうに武装しなければ守れない、力はないんだっていうのは非常に本意味では危険な発想なんですね。だからその発想が第一世界大戦、第二世界大戦もして、無数の人が食いついたり、足を飛ばされたり、身が潰れたり、内臓破壊されたり、殺されたり。これはキリストはですね、そういうふうに、キリストの十字架によって死なれた、それというか、私、平和をしっかり持つ。その平和をしっかり持つということで、最大の力が発揮されるんだと。そういうふうに全く違った、この平和の道を言ってるという。でこういうふうなですね、武力によって、あるいは権力や力によって平和を強制的にこたらせるというふうな発想は、必ず戦いとか戦争とか起こってきたんだけども、このような聖書的な発想、これこそ本当に今、誰をも傷つけない、殺さない、しかも平和ということになるわけです。でなぜ憲法の9条の問題が重要かって、こういう精神の延長上に一つは憲法も作られたわけですね。非武装でやろうなんて常識的にはこんなこと考えられないというわけですね。非暴力的だから、今9条があるからですね、自衛隊はかろうじてそう言っても攻撃をしないと。あれがもし変えられたらですね、それもどんどん攻撃することになる、確実なわけです。まあ、そしたら、まあ、非常に、まあ、危険なことが起こるというわけですね、いろんな国に。 ですから、まあ、そういう部落の代わりに教育や医療とかですね、いろいろな地震や災害に困っているところ、少しでも本当の意味で企業を儲けさせるのではなくて、本当の意味で心のこもった援助をすることによってですね、そうすることによって平和を輸出することができるですね。給油をするとかせんとかいうのは、まあ、ある意味では本当に霊的な事件と本当につまらないことですね。そういうことはもっともっと大事な視点があるというわけです。まあ、そういうふうに、ね、平和っていうことに関してはいろんな方面から言われるんですけど、この新約聖書がいる平和っていうのは本当にこの世の一般的な新聞には全く載らないようなことであるというわけですね。で、2000年間の間、確かにこの平和によってずっと浸透していったというわけですね。そういうふうに、キリストの十字架こそは敵意を滅ぼすって、逆に言えばですね、敵意があるのは本当の十字架の許しを経験してないから敵意ができるんだと。そういう意味で十字架はシンボル、この平和のシンボルにもでもあるというわけですね。それではあとはですね、ちょっと残りましたが、最後のところは次の時にするということにしたいと思います。19節以降ですねは次の時にすることにします。